詩編145編旧約聖書の985ページであります。詩編145編賛美ダビデの詩。私の王神よ、あなたをあがめ、いよいよ限りなく皆をたたえます。絶えることなくあなたをたたえ、いよいよ限りなく皆を賛美します。大いなる主、限りなく賛美される主、大きな御業は極めることもできません。人々がいよいよに御業を褒めたたえ、力強い御業を告げ知らせますように。あなたの輝き栄光と意向、驚くべき御業の数々を私は歌います。人々が恐るべき御力について語りますように。大きな御業を私は数え上げます。人々が深い御恵みを語り継いで記念とし、救いの御業を喜び歌いますように。主は恵みに富み、憐れに深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられます。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいます。主を作られたものはすべてあなたに感謝し、あなたの慈しみに生きる人があなたをたたえ、あなたの主権の栄光を告げ、力強い御業について語りますように。その力強い御業と栄光を、主権の輝きを人の子らに示しますように。あなたの主権は常しえの主権、あなたの統治は世々に。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書6章5節から15節であります。マタイによる福音書6章5節から新約聖書9ページ15節から15節まで。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。 回は、まあ、前々回からのことも含めて、私たちが祈るときに本当に神様を正しく認めて、また崇めて祈ることができたなら、それはすでに答えを得たと言えるのだということを学びました。私たちが本当にこう祈るときに誰に祈っているのか、その私たちが向かっているお方が本当に悟ることができたならば、もちろん神様を捉えることはできませんから、神様もですね、もう全部わかったぞと、こういうふうな高ぶりは、これはもう勘違いも甚だしいですね。そうではなくて、本当に自分がいろいろな自分の課題や自分の悩みや自分の本当にこうしてほしい、こうあってほしいという思いを持って祈りに向かうかもしれませんけれども、でもその時にその祈りを受け止めておられる神様がどのようなお方であるのか、そのことが分かったならば、まあその分かったならばというのは、本当に天におられる私たちの父なんだと、本当にどれほどの力を持ち、知恵を持ち、そしてどれほどのことを成し遂げてこられたお方であり、成し遂げることのできるお方か、またこれからどのようなことを成し遂げるお方であるのか、そのことがですね、もう自分が神様の御前に近づくときに持っているいろいろな課題や悩み、そういうものを超えて、それらも全部含めて、もうお任せすることのできる、本当にその身を捧げて、その懐に飛び込んでいって、それで大丈夫だということが心から分かるほどにですね、神様のことを正しく呼ぶことができたならば、それはすでに祈りの答えを得たと言ってよいのだと学びました。私たちの父ですから、そういう意味で本当に神様を知るということが私たちの命です。唯一の神と唯一の神が使わされたイエス・キリストを知ることが永遠の命だと教えられているんですね。そういう意味で本当に私たちがキリストにおいて神様を本当に天におられる私たちの父よと知って、その皆を心から崇めて祈ることができたなら、その皆を呼ぶことができたならば、答えを得たと言ってよいと学びました。まあ、実際今日の司法の論断に書きました詩編の、失礼、ヤコブの手紙の一章の二節の言葉ですけれども、ヤコブの一章の二節においては、ヤコブの手紙の一章の二節においては、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさいと、こうあるんですけれども、神様は試練を与えてですね、試練を与えて、まあ、いろいろな試練を与えて、そして私たちにこの上ない喜びと思いなさいと命じているけれども、じゃあ何をそれに対して助けてくれないのか。ただ私たちに頑張れと、そのように喜べるように頑張れと言っていることなのかといえばですね、ここに先を読んでまいりますと約束されていることは、五節、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。こうあるんですね。誰にでも、誰にでもです、誰にでも。これはですね、この誰にでもっていうのは、クリスチャンにだけ言われているわけではありませんね。クリスチャンにだけ言われているわけではありません。立派な信仰者にだけ言われているわけではありません。クリスチャンの中でもですね。そんなことに関係なくです。この神様に、とこう求める人であれば誰にでもということです。 皆さんの姿を見てですね、私もあの人が信じている神様に祈ってみたいもんだ、まあ、こう心の中に少しでもこう思いが生じてですね、今度一緒に教会行っていいかと、まあ教会に行くということはそういう人たちにとってはとても重要なことだと思いますね。今まで祈るといえば確かに神が祀ってある場所に行って祈ったわけですから、そういう意味で教会に行ってそして祈っていいかお願いしてみたいんだがと、その人に対してもということです。誰にでも惜しみなく咎め立てしないで、今まで散々神様のことを無視してきたり、神様に対してむしろ反対のことをしてきた人であってもということです。まあ使徒パウロもそのようなものですね。あるいは私たちもしばしば改めて自分自身のことを振り返ると、自分のやってきたことの報いを受けているなと思ってですね、とても気が弱くなることもあります。だけどもという、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。何が与えられるかといえば、知恵が与えられるとあるわけです。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、神様を知らない人がいるならば、あなたの悩みがどんなに大きくても、あなたがどんなことで苦しんでいても、それをはるかに超える神様がおられるということが、わからなくなっている人がいれば、あるいは自分なんぞ神様から愛される資格がないと思ってとても気を小さくしてですね、もう何も祈れないほどにもう自分で自分を責めている人がいたとしても、イエス・キリストを与えになったほどの神様だというわけです。どのような時にも近くにおられる神様だというわけです。そういうふうに私たちが神様を見失うことはもうしばしば起きるわけですね。神様がどれほど大いなるお方であるかももうしばしば見失う。目の前の課題が大きいともうそれに飲み込まれてしまいそうになる。だけどもそこでそのようにして求める人たちには惜しみなく咎め立てしないで、私がどのようなものであるのか、神様がどのようなものであるかを分からせてくださるというわけです。その喜びを持って、その力を持ってあくまでも忍耐しなさいです。手っ取り早く答えを得ようとする仕方で求めるならば、神様を知ることもなく背を向けていく結果になると思いますが、でも神様を求め続けるならば、今日神様を仰いで喜ぶことができるようにしてくださるということです。今日神様を仰いで感謝を持ってここに立つことができるようにしてくださるということです。状況は変わらないかもしれない、重荷はさらに増し加わるかもしれない、そういうこともあるかもしれません。だけどもその重荷が増し加わったとしても、それを追いながらなお神様を仰いで平安である、喜びがある、そのように答えを与えるというわけです。そしてよしとした時には、さまざまな事柄が思いを超えて解決されていくというわけです。最後の敵である死でさえも私たちを飲み込むことができないと教えられているんですね。最後の敵である死でさえも、死よお前の勝利はどこにあるのか、死は勝利に飲み込まれたとある通りです。だから私たちが神様を正しく知るならですね、どのようなことがあったとしてもそれに飲み込まれてしまわないで、なお持ちこたえる、持ちこたえるばかりではなくて神様を喜ぶ、また改めて神様を知ってですね、自分がここまでどのように歩んできたのか、神様への感謝を持ちながら、改めて自分の人生なんか虚しかったとは言わない、自分のやったことは虚しかったかもしれないけれども、神様の恵みは確かだったと振り返ることもできようと思うんですね。まあそういう意味で まあ、祈りの最初のこの言葉、これを私たちが腹に収めてですね、天におられる私たちの父よと、本当に心から神様への信頼を持って呼びかけることができたならば、祈りの答えを得たと言ってもよいと思います。そういう意味でもう一つだけ付け加えればですね、皆さんがお祈りなさるときに、本当にその祈りの課題が重要なものであればあるほど、祈っても祈っても本当に尽きない思いがあろうと思います。またそれが重要なものであればあるほど、その課題から解放されるとき、あるいはそれがどういうふうに解決されていくか、あるいは願いが実を結んでいくかですね、それを本当に見たい、それを味わいたい思いに本当に突き動かされて、まあそれがまた祈りの熱心になることもあろうと思います。だけどもそのような祈りの中で私たちが焦点を定めれば、本当に祈りがもっと私たちにとって、まあ、楽とは言いませんが楽しいものになるんじゃないかなと思いますね。祈りの最初に主の御名を読んで祈り始めます。祈りの終わりに最初呼んだ以上になお神様を知ってですね、最初呼びかけた以上に神様を知って、神様あなたの御手に委ねますと祈れたならば、それは祈りの答えを得たです。明日も明後日もですね、先まで大丈夫だというほどに祈りの答えを得ることはできないかもしれないけれども、今日立ち上がって今日の労苦は十分ですから、今日生きていくだけの答えを得たと言っていると良いと思います。あるいは今日の終わりにですね、もう明日のことを考えるととても不安だと、もう寝てもいられないと、でもその時に祈って安らかに眠るほどに、神様あなたに任せますと、そのようにして主の御名を呼ぶことができたならば眠れますね。祈りの答えを言って得たと言って良いと思います。このような歩みです。永遠にこのような歩みを続けるわけではありません。終わりがあります。始めがあり、私たちにも終わりがあります。そのような一日一日を重ねて主と共に生き、また常しえに主と生きるです。これが永遠の命であります。唯一の神と神が使わされたイエス・キリストを知ることが永遠の命です。それはいつか実現する命ではなくて、今日このように生きる命です。今日です。今日の御言葉はさらに進みまして、御国が来ますように、この祈りであります。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、そして御国が来ますように。この御国が来ますようにという祈りでありますが、ここには、まあ、この聖書はギリシア語の、これが聖書の原文ですけれども、ここにはありまして、翻訳で省かれている言葉が実はあります。あなたの御国が来ますように、重要な言葉です。あなたの御国が来ますように。それはこれを読む人がわきまえてもう受け止めるだろうと思って省かれているのかもしれません。でもここには重要な言葉が省かれています。あなたの御国が来ますよ、誰の御国でもない、あなたの御国が来ますようにであります。イエス・キリストの御国が来ますように、イエス・キリストの御国が来ますように。そしてまたイエス・キリストを使わすほどによう愛された父なる神の御国が来ますようにだ。そしてまた父と子によって使わされた聖霊なる神の御国が来ますようにです。 その意味で私たちがですね、誰の国なのかということを知りながらこの祈りを重ねていきたいと思います。誰の国なのか、その国を支配するお方によって、あるいは支配するものによって、その国の性質が決まりますね。まあ独裁者でもなければ、すべての権力が集中するということもありませんけれども、まあ、独裁者であっても 100% の権力が集中するということはないことと思いますが、まあ、人の目にも鮮やかなほどに権力が集中する、それが独裁者ですね。だけどもそのような独裁者でなくても、誰にその権力が集中するのか、誰がその国を治めていくのか、あるいはどのような人々が治めていくのかということで、国のありさまが変わってまいります。そういう意味で誰が治めるかは重要なことであります。私たちは御国が来ますようにと祈って、この国を治めるお方を知るということが、ここでもまた鍵になります。誰が治めているのかですね。そのお方を知れば、ますますこの御国がですね、私たちにとって現実味を帯びてくるものだと思います。聖書を読めば、聖書をまた学べば、その神様がどのようなお方であって、どのような国を実現しようとしておられるかが、私たちは知られると思います。それを知りつつ祈っていくということ、そしてそれを知るということは、同時に本当に私たちが、まず自分自身が、人ではなくてまず自分自身が、その国の民として、従順なものとして生き始めるということです。従順なものとして、その国の民はですね、誰か周りの人ではないんですね。まずこれを祈る人の中で始まるわけです。神様はいやいやですね、人を力ずくで本当に引っ張ってきて、恐怖とか、あるいはさまざまなしがらみでがんじがらめにして、ご自分に従わせようとするようなお方ではありません。これはもう明らかですね。明らかです。これをよく私たちは本当に聖書に向かい合っているものとして悟らなければなりません。なぜ神様がですね、こんなにも天地創造以来の手間をかけてですね、私たちにご自身を表し続けるのか、そこによく現れています。同じことを何回も繰り返したりもしません。圧倒的な力をある時に示しますけれども、その圧倒的な力を繰り返し繰り返し示して、その民を恐怖の中に置いて、私に逆らうとどうなるか分かるだろう、こんな導き方しません。いろいろな時代にいろいろな仕方でご自身を示したわけです。しかもそれを伝える者たちがですね、勝ち誇った者のように、神様がいつでもその者たちからどうしても聞かなければならないかのようにですね、不思議な技を次々と起こして、そしてその言葉にどうしても聞かざるを得ないように追い込んで、おとなしくさせて、そして使わした預言者たちに語らせた言葉を人々が従順に聞く、このような仕方もしません。皆さん、これをよく考えてみてください。神様がどれほど私たちの心に語りかけようとしているかです。神様が望んでいるのは、 上辺の、まあ上辺のと言ったら語弊が生じるかもしれませんが、本当に心から出てくる従順です。心の一番深いところから出てくる従順です。そのような民を本当に育てるように、そのような民を生じさせるように神様は世の初めから語り続けたということです。よろしいでしょうか。世の終わりにイエス・キリストにおいて語ったとはこのことです。世の終わりにイエス・キリストにおいて語ったんです。そしてそのイエス・キリストは私たちの心に届くようにその身をもって語られました。弟子たちもですね、本当にイエス様に、人がイエス様を離れてもついていくという、そういう姿ですから、神の国の従順にとてもふさわしくイエス様と共に行動した者たちのように見えます。十二弟子ですね。だけどもそのような者たちもですね、イエス様の十字架を前にして、この人はついていかなくても私はついていきます、人々はみんな捨てていってもついていきます、こう言いましたけれども、みんなあそこからこう離れていきました、離れていきました。しかしそのような者たちが改めてイエス様が何を語ったのか、イエス様において何を神様が語ったのかを聞いたときには、十字架についていくことをやめるどころかですね、イエス様を十字架につけた者たちの前に引き出されても、彼らが語ったことはですね、使徒言行録、使徒言行録の4章を見ますと、こうあります。散々もうこれ以上イエスの名によって話したり教えたりするなと脅されたのでありますけれども、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。とても危険な言葉ですね。危険な言葉です。ありえない言葉です。ある意味で弟子たちが競争心からイエス様に従おうとしていた、そういうものもあったわけですね。自分のメンツをかけて、誰がイエス様を捨てても私は捨てない、この時には彼らはついていけなかった。またこのような従順、ここにとどまるものではなかったということです。本当にイエス様はその心に語りかけて、彼らは本当にその言葉を聞いて従順であるように、まあこういう神の国だということです。神の国、心から従う、またそれはいやいやではなくて、イエス・キリストにおいて神が私たちに望んでおられることはいつも喜んでいなさい、どんなことにも感謝しなさい、絶えず祈りなさいとあるように、本当に喜んで本当に感謝して、本当に神様と親しく、いつ呼び求めても近くにおられる神様と親しく交わりながら、我らの神ですね、一人ぼっちで行く道ではありません。我らの神ですから。主が愛されたように、主を信ずる兄弟姉妹たちと共に出す。誰がつまずいても私はつまずきません。こんな競争心ではなくてです。そのような御国が来ますようにと祈っています。実際ペトロが牢に入れられますけれども、ペトロとヨハネは先ほど、失礼、牢にはこの時入れられませんが、神の前に正しいかどうか判断してくださいとイエス様を十字架につけた人々にそのように挑戦的な言葉を語って、そこでまあ、彼らの取り扱いに困ったサンヘドリンのですね、最高議会の者たちが彼らを釈放するわけですね。一度ペトロとヨハネを、 でもそのペトロとヨハネを案じて祈っていた教会をですね、その時このように祈ったとあります。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。助けてください、釈放してくださいとだけ祈っていたわけではないという、そういう祈りではなくて、従うことができるように、本当に従順であることができるように、従って行動できるように、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、さやなるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。これが御国が来ますようにだ。あなたの御国が来ますように。それもこれもですね、あなたのことがわからないとこの祈りは始まらないんですね。あなたのことがわからないと、神様のことがわからないと、こういう祈りであります。まあ、この使徒言行録に出てきたペトロとヨハネや使徒の姿や、あるいは教会の姿はとても鮮やかなものですから、私たちが一気にそのような祈りの姿になるものでもありません。だけどもこれが御国をが来ますようにと祈る祈りの目指している、それが向かう姿だということです。従順です。心から従順なもの、心から従順なもの、なろうとしてなる従順ではないんですね。神様がそのようにするということです。するということ。そのようにして神の国は進んでいくんです。まず、祈る者の心から。心が変わればその人の生き方が変わります。その人の生き方から。その人が生き方が変われば周りとの関係も変わってきます。その人がすることも変わってきます。置かれているところでそれに応じたいろいろなことも生じてきます。そのようにして御国が来ますようにであります。しかしここでもう一歩とどまってですね、御国は種のように進むということを覚えたいと思います。急に行くものではありません。種のように成長していくんです。ある日突然コロッと変わるものではありません。種のように進んでいくんです。一日一日種のように進んでいきます。だけどもその一日一日の中に、先ほど申し上げたようにですね、今日神様を喜ぶ喜びを満たすということです。今日神様に感謝する感謝を満たすということです。中身は充実していきます。とても小さなものかもしれないけれども、種は種なりに充実した姿で成長していくということです。人の目に、あるいは誰の目に見ても明らかになるのは先のことかもしれません。自分で自分をこうだなと確認するのもまた時を経たのことかもしれません。だけども御国が来ますようにという祈りの果てには、そのような神様を知り、神様を喜び感謝し、神様と親しく祈りながら満たされた、そのような道筋だということです。皆さん、ぜひ今週の歩みの中でですね、祈っていきたいなと思うんですね。喜びを持って、天におられる私たちの父よ、この神様への呼びかけがですね、喜びを持って私たちの心から出てきたならば、この神様の御名を呼ぶ祈りが本当に全てを締め出すような信頼を持って私たちの心から出てきたならば、これは大変なことではないでしょうか。今週また祈ってまいりましょう。ここまでにいたします。お祈りをさせましょう。 今しばらくの間はいろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あくまでも忍耐し、日々にあなたを新たに知り、喜び、感謝し、あなたが約束してくださった御国が、どのような仕方で私たちのもとに訪れ、そしてまた、どのような御国がもたらされようとしているのか、ますます豊かに知りながら歩ませてください。うなだれることなく、本当にうなだれがちな私たちの心かもしれませんが、日々に力を与えてください。進ませてください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美いたしましょう。賛美歌の231番です。